誰でも、
内なる力を
持っている、
笑顔輝く、
子育て応援、
ポカポカソップ。
皆さん、こんにちは。今回は第37回かなの放送です。ちょっともうね、回数が分かんなくなってきちゃいました。そんぐらいね、長く続けさせていただいているということで、本当に皆様のおかげです。ありがとうございます。お送りするのは、ゆるらくメンタルトレーナーのヘライ悦子です。はい、今月もノープラン一人喋りチャレンジということで、私一人でお話をさせていただきます。まあ、だんだんとこう一人喋りするにも慣れてきましてですね、なんとなくこう思いつきでダラダラダラダラと喋ってはいるんですけれども、30分間なんとかお話しできるようになってきました。まあね、聞いていただいてる方もなんかフリーの方が面白いよなんていう方もいらっしゃるので、本当にありがたいお話で、もうこんなね、なんかダラダラダラ喋ってるだけの貴重な時間を使って聞いていただいて、本当にありがとうございます。今日もね、変わらずまたダラダラと喋っていきたいと思いますので、最後までお付き合いください。ポカポカソップは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、福岡スタジオからお届けいたします。
特急夢の種号を発車いたします。
はい、皆さん改めましてこんにちは。パーソナリティのヘライです。今日はですね、ちょっとテーマを決めてお話ししようかななんてちょっと思っています。で、何のテーマにしようかっていうと、ちょっとチャレンジということをテーマにね、お話をさせていただこうかなと思います。で、なんでこのチャレンジっていうのをテーマにしたかっていうと、私8月から一人喋りチャレンジっていうのをやっているっていうのもありますし、今度ですね、10月26日の日曜日にですね、ちょっと私の心理学の方の学びで一緒だった人たちと一緒に、イベントっていうのかな、オンラインセミナーを開催することになりまして、未来の扉というオンラインセミナーを開催します。で、それのテーマが、第1回目のテーマがチャレンジということでね、そこのテーマにもあるので、ちょっとチャレンジっていうことをお話しさせていただこうかなと思っています。で、最初にですね、この未来の扉というオンラインセミナーのご案内を先にさせていただきたいんですけれども、これどういうものかなっていうとですね、講師陣がですね、今のところ予定で10人かな。10人の講師陣がそれぞれの得意分野を生かした講座をですね、一人1時間ぐらいの講座を、まあ、オンラインで行う、リレー形式で行っていくっていうようなイベントになっております。で、ぜひね、たくさんの方に受けていただきたいなと思いますので、ご興味のある方は私の、番組のホームページの方にも案内を載せておきますので、そちらからお申し込みいただければと思います。で、このね、セミナーをやるっていうのもね、私たちにとっての一つのチャレンジということになります。で、まあ、私たちですね、去年ぐらいからこの一緒に学びを始めたので、まあ、講師もしくは、まあ、メンタルを扱う、まあ、心の支援者としては、まだまだ駆け出しではあるんですけれども、まあ、そういう中でも少しでも多くの人に伝えるっていうことをやっていこう、みんなでやっていこうということで、こういう取り組みをさせていただいています。で、私はですね、テーマとして、発達特性に振り回されない子どもとの関わり、 親の意識で変わる子育てのあり方というタイトルで、お話をさせていただこうと思っています。で、具体的にどういう内容かなっていうのはね、まだ全然実は決めてなくって、テーマしか決めてないっていう、これからちょっと詰めていこうっていう感じですが、まあ、子供のね、目の前の子供の、あれやこれやでもうすごいバタバタバタバタして疲れ果ててっていうのはもうやめましょうよっていうようなお話をさせていただこうかなって思っています。でね、それがなんでチャレンジっていうことと、まあ、つながってくるのっていう話なんですけれども、まあ、チャレンジっていうのはそもそも、まあ、日本語で言うと、挑戦とか、何かに挑むとかっていうような意味ですよね。で、子供じゃない、子育てって本当に毎日毎日が、本当に挑戦の繰り返しだと思うんですよ。ね、本当に皆さんね、毎日毎日頑張ってらっしゃるんだけれども、でも本当に毎日が大変であればあるほど、自分がそこに挑戦していっているなんてこう意識は全然なくって、本当ただただ大変で、一日一日なんとかかんとか乗りこなしてっていうようなね、そんな毎日の方も多いんじゃないかなと思うんですけども、ね、その子育てをしているっていうこと自体が非常に大きなチャレンジであるし、で、その中でやっぱり子供との関わり合い方をちょっと変えていってみるっていうのも、やっぱりこれも一つの挑戦かなって思うんですよね。で、やっぱりね、関わり合い方というのも、それまでの、お母さん、お父さんの、30何年、40何年、50何年っていうね、人との関わり合い方っていうのがまずベースになってきてるので、それをもう一朝一夕でね、そんな単に一回でパーンと変えるっていうのはなかなか難しいことではあるとは思うんですけれども、まあここでね、私の話で何か一つのきっかけ、まあヒントになることをお伝えできればなと思っております。ね、そもそも皆さんね、それこそ子育てっていうのは日々チャレンジとは言いましたけど、皆さん何か意識して最近何かにチャレンジしたよっていうような経験はありますか？ね、大人になるとなかなかちょっと難しいんじゃないかなと思ったりもするんですけれども、まあね、もしお仕事されてる方はね、なんかお仕事の上で何かのプロジェクトが新しくやるよとか、そういうことで、まあ、チャレンジされてる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、自分個人的なチャレンジっていうところではなかなかね、日々の生活だけ淡々とこなしてると難しいんではないかなと思います。で、そもそもチャレンジって何かなっていうと、まあ意味合いとしてはね、何かに挑むとか、困難なものに立ち向かうとか、新しいことをやるとか、そういうふうな意味になるかなと思うんですけれども、まあ同じことの繰り返しの中では、困難さっていうのもまあ多少は出てくるけれども、そんなにね、変わり映えのない毎日だったりすると、そんな困難もなく、つまして新しいことなんていうのもなかなか出てこなかったりするのかなーなんて思ってて、私はね、こうやって話す機会っていうのを、持たせていただいてるので、その中で新たなチャレンジとかですね、あとはまあ、子育ての方々の支援をするっていう活動もしているので、その中で新しいチャレンジっていうのをさせていただくっていうことが、そういう機会を持たせていただけてるのはすごくありがたいことなんですけれども、そうじゃない人にとってのチャレンジってなかなかハードルが高かったりするのかなーなんてちょっと思ったりもします。でも、チャレンジってなんかすごい大きなことに、ドーンとやってみるっていうだけでなくて、日々の中でね、本当にすごいちっちゃなチャレンジでもどんどん積み重ねていくことで、本当に今までと違う自分を発見できたりとか、 できないと思ってたことが実はできちゃったなんていうことがあるんじゃないかなっていうふうに思います。最近ね、私の身の回りで、あ、こういうことにチャレンジしてる人がいたなっていうのは、やっぱりですね、息子なんですけど、夏休み中にですね、これ話したかな、うちの息子、料理になぜか目覚めまして、それね、YouTube をこう、だらだらと見ているときに何やら料理のチャンネルにたどり着いたみたいなんですけど、その YouTube を見て自分も作りたいっていうふうに言い出したんですね。で、まあうちの子、料理なんか一切したことなくてですね、米の研ぎ方も知らないような、全然お手伝いとか全く興味がなくてやったことがないので、本当にひどいもんで、いちごのヘタを取るすら私にやらせるぐらいな感じの人がですね、いきなりですね、一番最初作ったのは何だったかな。まずはカレーを作りたいって言い出しまして、まあ、うちの子カレーが好きなんでね。まあまあまあ、王道っちゃ王道。で、はいはいはい、じゃあカレー作りましょう。ということで、そしたら、うちの子野菜が嫌いなので、野菜は極力小さく切りたい。と言って、野菜、玉ねぎ、人参、じゃがいも、まあ、王道の3種類を、みじん切りをすると言い出して、みじん切りにチャレンジしたんですけど、まあ、包丁すら持ったことない人がですね、いきなりみじん切りとかはね、やっぱり難しくてですね、本当、恐ろしかったんですけど、見てる、こっち、おいみたいな、ね、どこ切るつもりみたいなのとか、それは指が、と、ね、こう、真っ赤な玉ねぎとかが出来上がりそうな感じで非常に恐ろしかったんですけど、で本人もやっぱりね、ほぼ初めて触るので恐怖心、怖いなっていう気持ちもやっぱりあるにはあったと思うんですけど、やっぱり作りたい方っていう方の気持ちが勝つんでしょうね。なんか頑張ってなんとかかんとかみじん切りしまして、人参も硬いの頑張ってね切ってね、じゃがいももゴツゴツして、もう皮から剥くって言い出して、まあ皮剥くのはピーラー使ったんですけど、まあなかなか剥くのも大変で、まあ私が切ったらね、3種類切るの多分ね、10分もあれば多分切れるんですけれども、うちの子やったもんで1時間半ぐらいかかっちゃいまして、最初に切った玉ねぎもカピカピになっちゃうぞみたいな感じだったんですけど、まあなんとかね、切りまして、それでまあ炒めるときもまあ油が跳ねるわーとかって大騒ぎしながら、まあ作った、まあ出来上がりまして。でですね、カレーのルーをうちの子はいつもですね、バーモントカレー、甘いやつですね、の中辛をいつも使ってたんですけれども、なぜかその時はちょっと違うのに挑戦したいと言い出しまして、何やったかな、コクマロかなんかに変えたんかな、なんかね、変えたんですよ。ちょっといつもと違う。バーモントより少し辛くなるのかな。まあ言っても中辛なので大して辛くはないんですけど、まあそれを使って作ったんです、一生懸命ね。はい、で、できました。じゃあ食べましょうって言って食べたところですね、やっぱり新しいルールはお気に召さなかったのか、なんかあんまりこれ美味しくないと言ってですね、大量に余ったカレーをどうすんじゃっていう感じだったんですけども、でもまあ、で、その次に作ったのがですね、カレーの後が、レモンタルトを作りたいと今度言い出しまして、しかもタルト生地から作りたい。タルト生地なんて作ったことありますか？皆さん。私なかったんで、どうやって作んの？みたいな、そっからですよね。で、でも YouTube の人は作ってたって言い出して、で、私も一緒にそのね、YouTube を見て、ああ、こうやって作るのかって言ってですね、で、まあ、材料の買い出しに行き、買ってきて、でね、レモンタルト作るのにレモン使うわけですけど、国産レモンがいると。YouTube ではね、国産レモン使ってたわけですよ。今、夏ですよ。夏の時期、国産レモン売ってないんですよね。レモンってね、みかんの種類だからもう冬なんですよ、旬がね。ないの、国産レモンなんて、探しても探しても。ないですよと。 ね、あのポッカレモンとかにしませんかって言ったけど、絶対ダメ、絶対ダメだ、探すって言って、スーパーね、3、4軒ぐらい回ったら、イオンまで行ったらね、奇跡的にあったんですけどね、あのまだ青いね、緑のレモンがありまして、まあそれを買ってきて作り出したわけで、まあそれもまた大変だったんですが、こんな話をしているうちにもう半分時間が過ぎてしまったので、この息子のチャレンジの話はまた後半、引き続き聞いてください。それではジングルを挟みます。
まもなく夢の種放送局です。お出口は右側です。
はい、では引き続き息子のレモンタルトの話なんですけど、まあ材料揃えてですね、タルト作り出したんですよ。ね、タルトってね、あの作ってみたら分かると思うんですけどね、あのびっくりするほどのバターの量を使うんですね。あの100とあれ1つ 200g ぐらいのバター買ってきたけど、4分の3ぐらい使って、でクリームの方にも使うのでね、もうとんでもない量のバターの量入ってるのが恐ろしいなと思いながらも、まあ、頑張って作りまして、タルトも焼き上げてクリームも作ってできました。食べました。息子の感想はやっぱりタルトは好きじゃない。ひどいよね。嘘やろうみたいなね。マジですか。やっぱりパイの方が良かったかななんて言い出しまして、まあでもね、それもでも作ってみないと分かんないことでもありますよね。まあ、やってみるって大事だなっていうことを学ばさせていただきました。その後も息子の料理熱は冷めることなく、この夏ね、私も今まで作ったことがないものをいろいろ料理させていただきました。肉まんとかね、生地から作る肉まん、あと餃子もね、手でね自分の手で包んで、まあ餃子は私は作ったことはあるけど息子は初ですね。あとね、何作ったか、ルーローハンとかも作りましたね。元使わないでできるんだとかね。あとペッパーランチとかね。もう本当に、あとなんだっけ、なんかすごいいっぱい作ってね、そのたんびに、まあ、本当にね、私が作った方が全然早いんだけど、まあ、それもそれも、まあ、夏休みね、時間もあるし、ということで、たくさんのチャレンジをさせてみた。私としてもチャレンジですよね、これはね。あの、できない息子にキッチンを委ねるというね、一体ご飯は何時になるのって思いながらも、やってみるっていうのもね、一つの挑戦でした。あと息子ではなくて私自身に関してはですね、この間8月になるんですけど、8月の末にですね、ちょっと東京に行ってきまして、でそれは私が学んでるところの、講座が、リアル講座があったので、どうしてもちょっとそこは行きたくて行ってきたんですけど、これも私にとっては初めてではないけど、挑戦って言っちゃ挑戦でしたよね。で息子が生まれてからちょっと遠出をする、まあ、家族で旅行みたいなのはあったけど、自分がここに行きたいと思って行くっていう、近場じゃなくてね、遠くでね、飛行機とか新幹線とかっていうレベルで行くっていうことを初めてだったんですよね、そこまで、それが。で、それをなんで今までしなかったかっていうと、やっぱり子供がいるから無理だよねっていうのを私が思ってたっていうの。次の日学校もあるし、とか、ね。で、お風呂誰入れるのもんっていう問題だったりとかね。誰が寝かしつけんのとか、全部私がやってたから、うん。いや、無理でしょうって、自分で自分に無理って言っちゃってたわけですよね。でも、今回はもうどうしてもやっぱり行っときたいなっていう気持ちが強かったので、あの、うちの旦那さんとかにね、ちょっとここどうしても行きたいんだけどっていう話をしたら、なんかうちの旦那さんもあの仕事の調整とかをしてくれて、 しっかりそこ休みを取って、で私がそっちの講座に出てる間、息子と旦那の2人で大宮の鉄道博物館に行って、で時間潰してもらって、で帰る時間も最初ね、一緒に夕方に3人で帰ろうって言ってたんだけど、私がその講座の後の懇親会がありまして、そっちにももう10分でも20分でもいいからちょっと顔出したいということで、そこも早めに旦那と息子に帰ってもらって、私は遅い飛行機で、でそれもね、福岡空港ってね、時間制限があって夜10時で閉まっちゃうんですけど、そうすると東京を7時半とかに出なきゃいけないんだけど、それだと懇親会に出れない、じゃあどうしようってなったところで、北九州空港に飛ぶ飛行機に変えてですね、北九州に何時に着いたの、東京を9時半ぐらいに、夜のね、9時半ぐらいに出る飛行機に変えて、北九州に飛ぶ方に変えて、北九州からバスで福岡の方に帰ってくるっていうようなのを選んで、なので家に着いたのもう1時ぐらいだったんですけど、ね、バスもね、ちょうどいいところで降ろしてくれないので、バス降りてからもうタクシー拾おうと思ってたらね、タクシーどころか車すら走ってね、一人歩いてないっていう状況だったので、ちょっと、いや、どうしようって思ったんですけど、まあ、ね、一番近い駅まで、まあ、1キロはないか、7、800メートルぐらいかな。歩いたらちゃんとタクシーいてくれたんでよかったんですけどね。まあ、そんなこんなをしまして、そして、ね、そこで思ったのは、あ、なんかやろうと思ったらできるっていうこと、意外とあるなっていうのに気づいて、なので、まあ、子供がいるからできない、旦那がいるからできない、朝早いからできない、夜遅いとできないとか、まあ、いろんなことでできないって言ってる、私も含めてね、言っている方は、もう完全に、自分でやらないっていうのを選んじゃってるだけですよっていうことをね、今日はダラダラダラダラダラダラと喋ってきましたが、そこをね、お伝えしたかったわけです。ね。で、料理もしたことない息子がレモンタルトを作るなんて言っても、それ周りの誰もがそりゃ無理だって言うんだけど、息子は絶対作るっていうのをもう決めていたので、あの人はやりきった。息子ってね、結構ね、そういうところを、ガンとしてるので、やると言ったらやるんだっていうのがすごく強いので、まあ、周りを振り回されることもありますが、でも、やっぱり自分の意思をしっかり持って、ここにやっていくんだ、絶対やるんだっていうのを決めたら、意外と周りが協力してくれる、頑張ってくれる。で、もちろん自分も頑張るんだけどね。っていうのが起きてくるんだなっていうのを、本当にね、何気ない、もう、旗から見たらなんてことないことだけど、東京ちょこっと行くっていうだけのことなんだけど、そういうことから非常に、自分がどうしたいっていうのをしっかり持つっていうのがすごく大事だなっていうことを、自らの体験、そして息子の姿を見て、ひしひしと感じたところでございます。でね、挑戦する、チャレンジする、挑戦っていうのは戦いに挑むっていうふうに書きますけれども、今の世の中日本はね、戦争もなくのほほんと、平和な世の中にはなっておりますが、ね、実際に戦争に行っていた時代もあったわけでね、80年前にはね、そういう人たちがどういう思いで行ったのかな、いうのを考えたときに、多分ね、自分の大切な人守りたいっていう気持ちももちろんあったし、まあ、自分の命の代わりに日本の未来をというね、思いも持ってらした方もたくさんいると思うんですけども、その人たちが戦いに挑んでいった、挑戦していった、その魂を今の私たちがちゃんと受け継いでいるのかなっていうのもね、すごく考えるところがあって、まあそれは日本の歴史についてちょっと学ぶ機会があってね、戦争のことなんかの話も聞いたので、そういうところで思うところもありました。果たしてその戦に挑んでいった人たちが今の現代の私たちの姿を見て何を思うのか、あ、こういう未来のために 自分は命を懸けたのだなと満足していただけるのかどうかというところは、ちょっと私としては甚だ疑問なところもありますが、うん、まあ一人一人ね、そういう意識を、戦争万歳って言ってるわけでは決してないですけどね、うん、というふうに未来の私たちに命を懸けて何かを託していった人たちがいたんだっていうことを分かった上で、今の毎日の生活、ただただだらだらと時間を消費する毎日になっていないのか、自分のために誰かのために意味のある時間を過ごせているのか、そういうことも考える時間もあっていいんじゃないかなというふうに思っております。なんかね、ちょっと積極性感じにもなってまいりましたが、でもね、本当に日々挑戦し続けるっていうことをしないと、本当になんか何のために生きてんのっていう話でね、本当ただただこう時間が過ぎていくだけだったらば、別にあなたじゃなくていいわけですよね。誰でもいいんだけども、あなたがそこにいる意味、あなたがそれをやる意味みたいなのもちょっと考えてみるのもいいんじゃないかななんて思います。といったところで、今日もお時間がやってまいりましたね。では最後のジングルを挟んでエンディングに参ります。
まあ、夢の種放送局です。閉まるドアにご注意ください。
はい、今日はチャレンジということをテーマにお話をさせていただきました。チャレンジという意味ではですね、7月にゲストに来ていただいた横田健二さんという方、お聞きになった方もいらっしゃると思うんですけど、方本当にね、チャレンジをどんどんしていってですね、後アマゾンで書籍を出されたんですけど、52部門で1位を取るというね、大快挙を成し遂げまして、とんでもない数字ですよね、52部門ってね。で、それからですね、なんかミスター、なんだっけ、ちょっと正式な名前を忘れましたけど、ミスター、なんだっけ、なんか、前のラジオに出た時もお話しされてたと思うんですけど、なんかこう、ウォーキングしてスピーチするみたいなコンテストにね、出てらっしゃって、7月の放送の時は、地方大会を突破して、で、今度全国の大会に出るよっていうお話だったんですけど、なんとね、そこでですね、ケンジさんグランプリを受賞されまして、すごいですよね。びっくりした。もちろんね、ものすごい素敵な方なんですけども、それでもね、グランプリってなかなか取れるもんじゃないから、しかも人前に出るのが苦手だって言ってた方がですよ。とんでもないことやっちゃってくれたなと思って、びっくりしてるんですけど。ね、そのケンジさんも最初に冒頭にご紹介した未来の扉っていうのにね、ご登壇されるので、私の方と合わせてケンジさんのお話も聞いていただけたらなと思います。で、その他にも本当に個性豊かな講師陣たちがね、ずるずらずらと素晴らしいラインナップでお待ちしておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。本当にちらっと参加されるだけでも十分です。もう家事しながらね、耳だけ参加とかでも全然 OK ですので、ぜひ参加されてください。はい、それでは、今日のこの放送もう一度お聞きになりたいという方は、オンラインカウンセリングデコボコ家族のサイト内でアーカイブ配信しておりますので、そちらからお聞きください。はい、それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。それでは、バイバーイ。